世界情勢と種の回復に関する時期を得た言葉。メッセージ3、神のエコノミーに従った宇宙の歴史、人類歴史の内側にある神聖な歴史。アウトライン、サマリー。ローマ数字1。この宇宙には2つの歴史があります。すなわち人の歴史、人類歴史と神の歴史、神聖な歴史です。前者は外側の殻のようなものであり、後者は殻の内側の核のようなものです。 A、 私たちは人類歴史の内側にある神聖な歴史について明確な展望を持つ必要があります。人の歴史、世界の歴史、物質的な人類歴史は外側のものです。神聖な歴史、すなわち人と共にあり人の中にある神の歴史は内側のものです。この歴史は人生の中にある三一の神の奥義の事柄です。キリストが肉体となる前、神は人と共に人の間で行動しました。このことはキリストと紹介のために神の永遠のエコノミーを遂行するという神の直接的な行動ではありませんでした。それは神の旧創造における間接的な行動であって、神の永遠のエコノミーのために神の新創造における直接的な行動を準備するためでした。神の歴史は2つの部分からなっています。すなわち旧約の中に見出される人と共にある神の歴史と、新約の中に見出される人の中にある神の歴史です。人の中にある神の歴史は肉体となることをもって始まりました。そして肉体となること、人の生活、十字架、復活、昇天という彼の過程をもって継続しました。ホセア書11章4節はこれらが人の綱、愛の絆であると言います。神聖な歴史、人の中にある神の歴史はキリストが肉体となることから、彼の昇天を経過して命を与える霊となったことであり、神聖な歴史はその後彼が私たちに内住することをもって継続しています。この内住することは再生、性別、更新、作り変え、同型化、栄光化という神の有機的な救いを通してであり、私たちをキリストの栄光の花嫁とします。このことはその霊としてのキリスト、すなわち手順を経て究極的に完成された三一の神が花嫁としての紹介、すなわち手順を経て作り変えられた三部分からなる人と結婚することにおいて頂点に達します。主の再来の時、二人の人物が対峙します。すなわち反キリスト、外側の人類歴史の中の人物と、キリスト、内在的で神聖な歴史の中の人物です。キリストは再来し、彼の軍隊である彼の勝利者たちと共に下ってきて、反キリストと彼の軍隊を打ち破ります。神聖な歴史の中の人物が人類歴史の中の人物を打ち破った後、千年王国がやってきます。この王国は新エルサレムにおいて、すなわち神聖な歴史の究極的完成の段階において究極的に完成します。私たちは自分が人類歴史の中に生きているだけなのか、それとも神聖な歴史の中にも生きているのかを考える必要があります。私たちは皆人類歴史の中で生まれましたが、神聖な歴史の中で再び生まれ再生されました。もし私たちの生活がこの世の中にあるなら、私たちは外側の人類歴史の中に生きているだけです。もし私たちの生活が紹介の中にあるなら、私たちは内側の神聖な歴史の中に生きています。紹介はキリストの現れの拡大として、外側の人類歴史の内側にある神聖な歴史の一部分です。紹介生活の中で神の歴史は私たちの歴史です。神と私たちは一つの歴史、すなわち神聖な歴史を持ちます。私たちの神は素晴らしい歴史を持っており、 この歴史は私たちを含んでいます。神の歴史は私たちの歴史となりました。なぜなら彼は私たちと結合しているからです。神がご自身の歴史の中で行ったことは何であれ、行っていることは何であれ、行おうとしていることは何であれ、すべて私たちのクリスチャン生活と教会生活のためです。 C、 私たちの生活、日常の歩み、学業、仕事、事業は今日の地上での神の驚くべき卓越した行動の中の神の歴史の一部分でなければなりません。私たちは神の歴史において神を愛する勝利者たちの中で神が行動し活気づけるとき、神と一である必要があります。すなわち私たちは今日この地上で命において生活において私たちが行うすべてにおいて神と一である必要があります。私たちは神の今日の歴史を書く必要があります。ローマ数字2、今日神聖な歴史の中で回復されつつあるものは神のエコノミーであり、その中心は神の中心的な働きです。それはご自身をキリストにあって彼の選ばれ贖われた人々の中へと作り込み、ご自身を彼らと一にしてご自身を表現することです。 A、 神の回復において神のエコノミーを遂行するための神の究極的な行動は、ご自身を、すなわち父、子、霊を私たちの中へと作り込んで私たちの命とならせることです。それによって私たちは彼を生かし出し、彼を表現して彼の体、生活となります。 B、 神のエコノミーはキリストをすべてとならせ、キリストを中心性と普遍性とならせて、神の増し加わり、神の拡大、すなわち紹介を生み出すことです。神の増し加わり、神の拡大は神の豊満であり、彼を表現します。C、神がご自身のエコノミーにおいて願っていることは、ご自身を人の中へと作り込んで、私たちと一となり、私たちの命、命の供給、すべてとなり、私たちを彼の表現とならせることです。こういうわけで、神のエコノミーにおける神の意図は、神と人から構成された団体の実態を得て、彼の永遠の表現とならせることです。D、 神のエコノミーによれば、神は世界を支配し、ある状況を生み出して、イスラエルを彼の選民とならせ、紹介を得て、彼の奥義的な民とならせ、諸国民を得て神の永遠の王国の中の臣民とならせます。もし私たちがこのことを見るなら、自分がどこにいるのかを知り、自分の人生の意義を知るようになります。 E、 私たちは神のエコノミーの明確なビジョンを持ち、このビジョンによって支配され、制御され、導かれ、保たれ、保護される必要があります。今日主の回復の中で、私たちは神のエコノミーのビジョンにおいて力強くなり、また揺り動かされないものとならなければなりません。 F、 神の究極的な行動は、神の奥義であるキリストに私たちの中へと入っていただき、私たちの命となっていただくことです。それによって私たちは彼の生ける主体となって彼の体を形成します。彼の体は、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。キリストを生きている人たち、霊の中で生きている人たちは、団体の面において、キリストの実際的な体です。彼らは、実際において、一人の新しい人、すなわち新創造でもあり、三一の神を表現する新しい生活をします。最終的に、体の生活はローマ12章の実際へと到達します。このことは主の再来のために花嫁の用意を整えます。神の終局の動きに対して負担を持ちなさい。そうすれば神とあなたが一であるのを見るでしょう。あなたの生活には何の問題もないでしょう。 起き上がり、主の回復のために立ちなさい。これは終局の時代であり、神はご自身の定められた御旨を達成し、主の再来をもたらします。